今読んでくださいました聖書の箇所の13節ですけれども、ここに、主の霊がその日来ダビデの上に激しく下った、サムエルは立ち上がってラマへ帰ったというところでですね、少しここに注目したいと思います。ダビデの上に激しく主の霊が下った、主の霊がその日来ダビデの上に激しく下った、激しく下ったということを皆さんどのようにこう想像なさいますでしょうか。先日来のこの大雨のようにこう激しく降る雨なのか、もしくはあの台風のような横殴りのような雨なのか、また皆さん普段浴びられますシャワーのようなそういったものなのか、どんなことを想像されるでしょうか。私はこの歌詞に関してまるで滝に打たれているような感じで主の霊が下ったように想像します。私が小学校の頃、おじとおばを伴って近くの、滝に連れて行ったことがあります。山を登ってかなり上の方にその滝はあるんですが、その滝の前に着いた途端、おじは服を脱ぎ捨ててその滝壺に入って、その滝に、打たれました。その打たれながらしばらく何か祈っていました。あまりのその、激しさというか、勢いに私は思わず、佇んで見てしまいましたけれども、やがて、祈りを終えて戻ったおじに、何を祈ったかと、聞きました。おじはその時兄ちゃんの耳が治るように祈ったと言いました。おじの子供ですから私のいとこにあたりますけれども、そのいとこは、お母さんの胎にいる間にお母さんは風疹にかかる、生まれてきた時には、耳がなかったです。耳はちょんとあるわけですね。そういう状態で生まれてきました。おじは非常に、辛かったんじゃないかなということを思います。せめて滝にでも打たれれば治るんじゃないかと、生えてくるんじゃないかと思ったんじゃないかと思います。しばらくして私は、もう一度その滝へ一人で登っていきました。そして、その滝壺に入って、その落ちてくる滝を手で触ってみました。本当に激しくて、強くて初めて味わうような恐ろしい力を感じました。このダビデの上に下った霊というのが、激しく下った霊というのが、私の中ではそのような霊が下ったように思います。それほどまでに神の愛と霊が激しく降り注がれるのを、私はこれを読んで非常に羨ましく、自らも自分もできることであればそのように主の霊が激しく下ったらどんなに幸せだろうかということを思いました。このダビデは決してここまで幸せな歩みをしてきたわけではありません。特に生まれる前はダビデの母は主に胎を閉じられておりまして、なかなか子供が生まれませんでした。 母が激しく神に祈った時、神はその願いを聞いてくださって、ダビデは詩編の51編によりますと、不義の子として生まれました。決して本当に普通の家庭に生まれた子ではなく、その母は自ら、ダビデが自らの詩編で歌っているように、私は不義の子として生まれましたと51編で語っております。ダビデはずっと一生その思いは思っていたようです。51編の5節には、私は咎がある者として生まれ、罪のある者として母は私を身ごもりました、そう詩編の51編の5節に書いてあります。このような状況で生まれ、そしてエッサイの子供として育ち、一番末の子として育ち、そしてこのサムエルの油注ぎの場面には最初は呼ばれておりませんでした。一番末だからということで呼ばれなかったかもしれません。それともこのように不義の子であるので、この場所には呼ばれるべきではないと父が判断されたのかもしれません。どちらにしてもこのダビデのここまでの生涯は傍から見れば決して恵まれたものではなかったようです。しかしダビデは羊の番をしながら神様を見て、そして自然から神様を知り、獣から羊を守るために腕を磨き、それはおそらく立派に育ったんじゃないかと思います。そのような中にあっても、このダビデはこの前に出てきますサウルの後継者として神から油を注がれました。うちの会社に今日は本当は来るはずだったんですけども、時々この教会にも来てくれますけれども、一人の青年がいます。彼は、17歳、あと2ヶ月で18歳になるという時にうちの会社へ面接に来て、それから今までずっと働いています。彼は中学の時に父親を亡くして、それ以来、中学時代にもう高校行くことを諦め、父親のその保険のお金でしばらく暮らしていました。残された母親と、兄一人と姉二人、家族5人で暮らしてましたけれども、そのうちの一人は結婚して、嫁ぎました。残る母、兄、姉、そして本人4人は、その父親の残された保険金でしばらくは暮らしてました。4人は全く働かずに家の中にいつもいる状態でした。そしたら母親に今度がんが見つかって、子宮がんですが見つかって、それで、母親も働くことができなくなり、その状態がしばらく続きました。やがて保険金のお金がどんどん底をついてきて、もう働かないと暮らしていけない状態になってきましたけれども、母親はそういう状態で働けません。お兄さんもお姉さんも全く働く気がない。それを見たその一番失礼の彼は、もう自分が働くしかないと思って、中学を出て高校行ったわけでもなく、中学も最後の1年は大して学校にも行かず、 義務教育などで何とか卒業して、いう状態でした。そういう状態で初めて就職したのが、うちの会社でした。本当に最初は、一般的にいわゆる常識的なことが本当になくて、いろいろ朝早く出て一緒に、いろんなことを学びながら順番を覚えてきましたけれども、非常に一生懸命やって飲み込みも早くて、うちの会社では、結構数学的なことを使ってですね、昔使った三角関数みたいなことを使うこともありますし、小数点のもう一時期小数点の学校では使いませんでしたけれども、小数点以下2桁ぐらいのものを使ったりして計算したりしますけれども、そういったこともすぐ覚えて、本当に、頑張るようになってました。彼が働いて収入を家へ持ち帰ることにより、家庭の生活も少し安定し、それに触発されてお兄さんも働くようになって、家から全く出なかったお母さんも散歩ぐらいは出るようになり、そして彼は自分で貯めたお金で家族を旅行に連れて行ったり、いろんなことをして、彼が動き出し働き出したことによって本当に家庭は変わっていきました。このダビデも本当に末の子でありましたけれども、このダビデを見るとき、うちに来ている彼のことを時々思い出します。本当に神様は一般的には長男とか一番上の子とか、そういった子が用いられるような思いを私たちは持ちますけども、しかし神様の行われることは年とか経験とか、そういったことはやっぱり、超えたところで働かれるということをですね、私も実感として、知ることができました。今のところのもう一つの箇所、サムエルは立ち上がってラマへ帰ったというところがあります。サムエルのことをもう一度振り返ってみますと、サムエルは先ほどちょっと間違えて話してしまいましたけれども、母がなかなか子供に恵まれずで、神様に祈ったとき神様はその体を開かれて与えられた、子でした。すぐ、エル祭司エルのもとへ使わされて、エリですね、祭司エリのもとへ使わされてしばらく、使えておりました。エリの子供たちは非常に、良くない子供たちで、神様に対して非常に不道徳なことを繰り返す子供たちでした。やがてサムエルも結婚し子供に恵まれますが、サムエル自身の子供もまた神様に対して非常に不経験な子供たちで、神様に背を向けるような子たちでした。その頃イスラエルを導いていたのがこのサムエルですけれども、サムエルもやがて年を老いていき、イスラエルの民はサムエルを見て、もうサムエルはもう年老いだから、サムエルにぜひ次の王を立ててください、あなたの息子たちではダメですから王を立ててくださいということを願いました。サムエルも自らの子供たちが自分の後継にふさわしくないということは分かっておりましたので、神様に願いました。でも王を立てるということは神様の前に王を置くということになってしまうので、本当は良くないことでありましたが、神様は許してくださいました。それでサムエルに、サウルを立てるように導き、サウルに油注ぎをされました。このサウルは最初は非常に見た目もよく 敬虔で謙遜で神の人にふさわしい人でしたが、自分の王としての地位ができ安定してくると傲慢になり、神様に何度か背き、とうとう神様から見放されてしまいました。これは実はサムエルにとっては非常につらいことでした。サムエルは自分の死であるエリの子供も神様に不敬虔でした。自らの子供も神様に対して不敬虔でした。そしてならばと神様に立てていただいたこのサウルに自分のおそらく思いを託したのではないかと思います。そのサムエルが最後の最後になって神様に背き、神様から見放され、サウルが見放されてしまいました。非常にサムエルにとってはショックで立ち上がれないほどだったと思います。ちょうどこのサムエル記の第一の15の35には、サムエルは死ぬ日まで二度とサウルを見なかったと書いてあります。それほどにこのサムエルにとってサウルが神から見放されたということはショックであったと思います。一昨年ぐらいでしょうか、一昨年2年半ぐらい前ですかね、私の方の会社も非常に忙しくて、毎年毎年前年に対しての売り上げが何割かずつ伸びて、その年も、過去最高の売り上げを売り上げるような状態でした。けれども会社の中は非常に、忙しいですけれども、よく言われるように忙しいという字は心が滅ぶと書くように、会社の社員の中にもそういった空気が後で思えばありました。忙しいから私もあちこち走り回ったりいろいろしてましたので、会社のことは、会社にいる、一人の青年に任せておきました。でもある時、裏切られてというんですかね、2年半ぐらい前ですけれども、ようなことが、詳しくはちょっとお話できませんけれども、一番信頼していた彼にこう裏切られたことがありました。本当に私もどうしていいか分からなくて、その場で泣くしかありませんでしたけれども、まあ本当におえつでもしたら、泣いた、どうかおえつしたら何か心が安らぐんじゃないかという思いで泣いたのかもしれませんけれども、結局泣こうがないしようが状況は変わらなくて、苦しい思いだけが残ってしまいました。本当に信頼してた子だったので、この裏切られた思いっていうんでしょうか、それは本当に、辛かったです。ここの今の、サムエルがサウルに裏切ったとは書いてありませんけど、神様に背いたと書いてあります。サムエルにとっては本当にまな弟子だったかもしれませんし、自分が油を注いで、育て腐ってきた王であったかもしれません。イスラエルの初代の王ですから、そのサウルにが神を背を向けるということは、サムエルにとっては非常につらい悲しいことだったんじゃないかと、私の小さな経験から知っても伺い知ることはできるような気がいたします。サムエルはしかしその後は、まあ、ここに先ほどお読みしましたように、二度とサウルに会うことはありませんでした。そんな時神がまたここ声をかけてくださいました。いつまで悲しんでいるのかと、私は次の王を見つけたから油注ぎに行きなさいとサムエルに神様は言いました。でサムエルは エッサイの家族を呼んで、神様エッサイの家族に、この次サウルの次の後継者がいるからその者に油を注ぐ、誰かは私が示すとおっしゃいました。そこへ、エッサイの家族が呼ばれて一人一人サムエルの前に行くわけですけれども、16章の6節には彼らエッサイの家族ですね、彼らが来た時、エッサイの家族が来た時、サムエルはエリアブを見て確かに死の前で油を注がれるものだと思った。しかし主はサムエルに仰せられた。彼の容貌や背の高さを見てはならない。私は彼を退けている。人が見るようには見ていないからだ。人は上辺を見ているが主は心を見る。本当に年老いてもうサウルに、自分の思いを託していたんですけれども、しかしその後にまたダビデに油を注ぎなさい、油を注ぐものを示されて、そして、神様に招かれたのに、ここでまたサムエルは自らの思いで油を注がれるものはエリアブだと決めてしまっていました。しかし神様はそこですぐ違うと、その人ではないというふうにサムエルにおっしゃいました。この後がサムエルの大変、素晴らしいところで、すぐその思いを切り替えて自分の自らの目ではなくて神様の目で見るように、その後の何人かを兄弟たちを見ていきます。全部終わった時にも神様の御心にかなう者はいないと知り、神様はこのエッサイの子供にいるはずだから必ず他にもう一人いるはずだと確信を持って、サムエルはエッサイに他に子供はいませんかと問いかけました。エッサイは羊の番をしている子供は一人いますということで、このダビデを呼んでき、そしてダビデに油を注ぎました。サムエルの思いにしてみれば、先ほども言いましたようにサウルに 自分の死の子供、師匠の子供たちは本当に神様に不敬虔で後を継ぐ器でなく、また自らの子供たちも神様に歯向き自分の後を継ぐような人ではなく、その中へせっかくサウルという敬虔な人が立てられたのに、この人もまた神を裏切ってしまった、本当に立ち上がれない、どうしよう、もう生きていくことさえできないとまで思わなかったも知りませんけれども、それほどに打ちひしがれた思いだったと思いますが、そこへこのダビデという油注ぎの器を差し出してくださいました。本当にこの時点ではサムエルは年老いてもう自分に本当に力はなく、もう最後の自分の神様に対する奉仕だと考えていたことでしょう。ここでダビデに油を注いだ後、ダビデには死の霊が激しく下り、サムエルは立ち上がってラマへ帰った。この立ち上がってラマへ帰ったというところをいろいろ調べてみたんですが、どこにもいろんな中華書とか読んでも詳しく書いてあるものはなくて、想像のうちでしか語れませんけれども、おそらくそういう中にあって打ちひしがれた心で来たんですが、ここでダビデに油を注ぎ自分のに 再び立ち上がる力が与えられて、立ち上がってふるさとラマへ帰ったんじゃないかと想像できます。今のこのダビデの老いた力の死の霊が下るところまで、そしてサムエルの生まれてから、自分が年老いてダビデに油注ぐまで、非常にこの二人は主から客観的に見れば、この聖書を知っている私たちから見れば、主から愛されて恵まれて、主がいつも共にいて私たちの理想とする信仰者であるかと思いますけれども、実はこの二人も本当に苦しいところを通り、悲しみ、主の前から逃げ出したくなるような思いになったことが本当に何度もあります。けれども主は今ここで読みましたように、どこまでもこのサムエルにもダビデにも恵みを施し続けてきました。今、私たちはこの時代に生きて、主イエスキリストの十字架を知り、受け入れ、クリスチャンとなり、こうして礼拝に集っています。私たちはこの旧約時代のように、神様からサウルのように叱責されることはあっても、許されないことはありません。それは主イエスキリストの十字架があるからです。この主イエスキリストの十字架がある限り、私たちは旧約のような時代のような罪、まさにこのサムエルが見かけで判断しようとしたことにしても、ダビデが犯したさまざまな罪にしても、私たちが今日起こさないと限らない、むしろ犯す可能性が高い罪ばかりであります。この時代に生きる私たちは主イエスキリストの救いを知ってますし、受けてます。本当にどんな罪をしても、社会的に捕まるようなことをしたとしても、私たちは主イエスキリストの十字架がある限り罪をから許されます。本当にこれは私たち、今生きている私たちの恵みだと思います。このダビデとサムエルから学べることは、ダビデもサムエルもいつも主に顔を向けていたということじゃないかと思います。先日来、この教会の説教では主の祈りを学んでおります。私の会社でも前回お話ししましたように、朝礼の時主の祈りと矢別の祈りを毎日交代でみんなで、祈って、朝礼を始めています。以前はうちの会社にはの社員はほとんど全員がクリスチャンで、この教会の方ばかりでした。その頃に、この朝礼のスタイルができました。そしてうちの会社のシオンという名前もその頃皆から集めた意見の中から決めた名前です。それが今も引き継がれて、今うちの社員の中にはクリスチャンは僕だけです。あとの6人は聖書も持ったことない、見たことのないような、一人だけはここに来たことありますので知ってますけれども、ような子たちです。その子たちが毎朝全員で主の祈りを祈って、もうみんな暗記してます。そして矢別の祈りも暗記してます。 おそらくここへ来れば何も見えなくても祈れます。ちょっと異様というは異様なんでしょうけど、時々僕も不思議に思います。この子たち神様のことを全然知らないのに主の祈りがもう暗唱できてしまう、なんかすごいというか、いやいいのかなということを時々思いますけれども、でもこれは、一番最初うちの会社が社員を、一番初めに来てくれた子たちが救い上げてきてくれた、残してくれた本当に大切なものだと思います。そのおかげで私自身の信仰が保たれているような気がします。世の中で言われる、おととしからの10月から始まりましたこのリーマンショックやったりサブプライムローン一緒の時期ですけれども、これによって、うちの会社も本当に大変なことになってしまいました。それまでの売り上げの、まあ、3分の1減じゃなくて3分の1になってしまう、3分の2減、3分の1になってしまう。それがずっと続いて、本当に毎月毎月赤字で、もうどうしようもならなくなってきたときに仕方がないので、ちょうど国の融資があって、まあ、融資といっても低金利でお金を貸してくださいますということなんですけども、2000万借りましたけれども半年でなくなってしまってです、本当にどうしようかどうしようかという本当に苦しい毎日でした。もちろん金銭的なことだけではなくて社員もどんどんどんどん不安になっています。社長どうするんですかとか、何とかしましょうよとか、いろんなことを言われても本当に根本的な打開策は僕には全くありません。もういくら営業に出たとしてもお客さんからもないものはないんだと、いくらくれと言ったってないものはないんだと言われるだけなので、仕事をくれと言ってもですね、そして返されるばかりでした。でもそういった時にやっぱりこの支えであったのはやっぱり朝のこの主の祈りを祈って、原点に変えることであったり、その後僕が代表してみんなの前で祈りますけれども、その祈りであったり、それから、会社の名前のシオンであったり、そういったところに、支えられたような気がします。そのおかげで、神様から目を離すことも時々だいぶありましたけれども、でもそのおかげで、こう戻されることをたくさん経験しました。もちろん今もまだまだ大変です。その借りた2000万も1年末置きでちょうど払い出すのは今月からだったかな、来月からぐらいからその支払いが始まりますけれども、今やっと、損益ではなんとかトントンになってきまして、少しずつこれから利益を出していかなきゃいけない状態でありますが、まだなんか円高だとか株がどうのこうのとかいう不安要素ばっかり世の中に出てきて、心は騒ぎますけれども、本当にこのダビデやサムエルのように神様に目を向けることは忘れてはいけないなということは思います。でも自分では本当にできません。この教会へこうして毎週日曜日来ていることであったり、皆さんと交わることであったり、そして先ほど言いましたように会社でみんなで主の祈りを祈ったり会社の名前がシオンであったり、そういったことに自分が誘えられて神様に向けられているような気がします。このサムエル記の15章の22節をちょっと見ていただきたいと思います。ここはサウルが、神様に背いて、戦いで去ったその分通り者を全て聖絶せよと 言われたのに、サウルがこう欲を出してしまって肥えた羊であるとか王で相手の王であるとかをかくまって自分のものにしていたシーンで、そこでそれがバレてしまって、サムエルが語ったところです。読んでみます。するとサムエルは言った。主は主の御声に聞き従うことほどに全焼の生贄やその他の生贄を喜ばれるだろうか。見よ、聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることはお羊の脂肪に勝る。とか言う。いくら私たちが神様に捧げ物をする、奉仕をする、いろんなことをするよりも、まず神様に顔を向けること、目を向けること、耳を傾けること、このことが何よりも神様にとっては尊い、大事なことであると、ここでは語っております。私たちがまずしなきゃいけないことは、このサウルがエッサイの子供たちが来て、見た目にはあこの人だと思って、自分の中で油注ぐのはこの人だと自分で思って、自分の中で決めてしまうことではなくて、自分でよくあります、私たちもあこの人だとか、あこれだとか、この時だとか、いろんな思いがありますけれども、その時にこそ神様の声をもう一度聞いて、神様は何を望んでおられるのかということをいつも耳を傾ける、神様に顔を向けている、それが大事なことではないかと思います。本当に私たちは救われて、本当に毎日恵み多く暮らしておりますけれども、目に留めることはできませんが、すべてその恵みを数えることもできませんけれども、このサムエルやダビデや、また今日はあまり話しませんでしたけれども、サウルのその神様への背きの罪から考えますと、私たちは主イエスキリストに救われて、その神様の本当に自分の愛する独り子をその黄泉に、罪の中に下して、そのことによって私たちを救ってくださって、私たちの罪を清めていてくださる、それゆえに私たちは顔を向けることもできますし、御言葉を聞くこともできますし、御言葉をそのまま受け取ることもできる。この旧約聖書を読んでも本当に自分のことを書かれているようなことばっかりいっぱい書いてあって、こんな自分が救われるはずがないと声だけ読んでたら思われる。しかし主イエスキリストの救いがあるがゆえに、どんな罪も私たちは許されて、神様に愛されて救われるんだという確信があるところに、私たちの恵みがあるかと思います。1月11日の鴨下先生の説教で、祈りのことについて語られたときがありました。どうして祈ったらいいのかという題のところで、ありました。どうしたら神を信頼して祈ることができるだろうかというと、そこで問題なのが神の許しを信じることなのです。神を信じて祈るのでなければ、その祈りは虚しいものです。本当にそうだと思います。私たちに救い、神の許しが信じることができなければ、この中のどの御言葉を読んでも虚しいし、自分のことではないようですし、旧約聖書なんで読んでいたら本当に自分の罪を知ることだけで終わってしまうような気がしますけれども、この神の許し、十字架を私たちが知ることによって、 この聖書全部が私たちの恵みに変わる。本当に救われた、洗礼を受けた私たちの本当に祝福だと思います。あと私たちがやるべきことは、先ほど言いましたように神に目を背を向けない、耳を塞がないということではないかと思います。私もまだまだ仕事の上でも、親子関係、結構親子関係でもいろいろ問題がありまして、親子関係でも大変、兄弟の関係も実は結構大変、いろんな大変なところがあって、皆さんにあれ見をこうという気はありませんけれども、そういうの中にあっても、やはり自分の原点がこの十字架にあるんだということを振り返るときには、本当に力が出ますし、一番力が出ると感じたのは、昨年の蟹教会へ奨励の奉仕に行ったとき、私は改めてそこで自分の救いの証をしたんですけれども、そこでなぜか清い神様を見て、その日以来神様、清い神様を見ると自分に力が湧くような日々が続いています。このリーマン食以来の会社の大変さ、それからその中にある、人の心の、揺らめきの大変さ、いろんな大変さの中でも、やはりこの清い神様から毎日力を得て、歩めることは本当に私にとって、幸いであると思います。神様を信じると、イエス様を信じると決して楽になるわけではありません。ダビデにしてもそうです。サムエルにしてもそうです。この聖書に出てくる人たち、誰一人として一生幸せだったと、楽しいことばっかだったという人はいません。でも神様に愛されることの、神様を信じることの素晴らしさはみんな伝えていてくれます。私たちも、信じた私たちもそれを伝えて、それから信じてない方々はぜひ信じて、その恵みを一緒に扱っていただきたいというふうに思います。本当に今日はうまく恵みを皆さんに語られたかどうか分かりませんけれども、改めて今日はダビデとサムエルのところを自分なりにもう一度勉強というか復習し直させてもらって、本当に私も、たくさんの恵みを改めていただくことができました。聖書ってやっぱり皆さん言われるこんなことが書いてあったのかということを改めてたくさん知ることができました。ぜひ、神様に目を向けた状態で御言葉御言葉に、私もこれから毎日接していきたいと願っております。最後に一言お祈りさせていただきたいと思います。恵み深い天の父なる神様、賛美いたします。あなたの恵みと愛は変わることなく、深く高くどこまでも続き、満ち溢れ私たちのすべてを覆ってしまうことであります。感謝いたします。賛美いたします。主が共にいてくださることを本当にありがとうございます。どうぞこの週も私たちがあなたと共にあることを日々日々感じながら、あなたを認め歩める毎日となりますように導いてくださいますようお願いいたします。感謝して尊きイエスキリストの名をとしてお祈りいたします。アーメン。